FM Fuji. FM Fuji.
83.0 and 78.6.
キャンピングカーライフ。この番組はキャンピングカーのミスティックの提供でお送りします。スマイルメッセンジャー高杉 J 二郎です。この番組キャンピングカーライフではキャンピングカーの最新情報、キャンピングカーの魅力をお伝えしながら、皆さんにキャンピングカーをもっと身近に感じてもらえればと思っています。さて、今日はスタジオにキャンピングカーの製造販売の総合メーカーミスティックの代表取締役佐藤社長にお越しいただいています。佐藤社長、よろしくお願いします。
はい、佐藤です、お願いします。
さて、12月に入りまして、朝は車のフロントガラスが凍るなど県内もすっかり寒くなってまいりましたが、日本 RV 協会が過去に行った調査では、キャンピングカーユーザーのおよそ 85% が冬の利用を前提にキャンピングカーを購入されているようなんですが、これはそうなんですかね。
冬はいいんですよね。朝目が覚めて、はい、キャンピングカーの中からこう外出るとこの、ね、朝もやな感じ でひんやりしてですね、気持ちいいんですよね、これが。
なるほど、はい、そして、冬季のキャンピングカーの一番の魅力について、やはり多くのユーザーが自由な行動力、そして暖かい室内空間と答えております。やっぱりここの暖かい室内空間っていうのは、すいません、だんだん年いってくると大事になってくるんですよ。
大事なんです。私もだいたい外部電源取れるところでは、はい、電気式毛布ですか、
はい、
を使ったり、当然ね、キャンパーについてます、FF ヒーターと、かけてましてね、で最近はこうエアコンのね、家庭用エアコンのついたキャンピングカーなんかは、もうずっと家と同じような温度一定に保ってこう朝までっていう形ですからね。
よく最近のまたキャンプの中でグランピングっていう言葉があるじゃないですか。ちょっと豪華ななんていうの、まさしくキャンピングカーなんかグランピングじゃねえのかと僕は個人的には思ってるんですけどね。
まあ意味合い一緒ですよね。
ね、もう贅沢な、もうそのままドンって行って好きなところで行ってっていうのは、すごく動くグランピング設備を持ってるんじゃないかななんて思ったり
する
ん
ですね。そうですね。
そしてキャンピングカー、先ほども言いましたけども、暖かい室内空間というところでは、この時期っていうのはやはり FF ヒーターの、メンテナンスの需要なんていうのは高まってるんですかね。
まあ、そうです。メンテナンスを、ね、定期的に数年に1回こう皆さんやりますので、
はい、
予約いただいて、1日ぐらいかこういただいてこうやりますけどね。夏場からだいたい1ヶ月に1回ぐらいはこう回しておいてくださいって話はするんですけど、
はい、
でも数年に1回は数も溜まっちゃいますんでね、必要になりますね。
そうなんです。キャンピングカー初心者の方とか、それからまだキャンピングカーに乗ったことがないという方で、この番組を聞いている方のために改めてのご説明しますけども、キャンピングカーにはエンジンをかけなくても、使えるヒーターっていうのが設置することが可能なんですよね。
そうです。方式としては、燃料タンクの方からガソリンだったらガソリン、
はい、
ディーゼルでしたら軽油ですね、
はい、
を引いて、それを元にバッテリーでファン回してですね、温めるっていうものがございまして、でそれかあとアメリカなんかではガスヒーターが多いんですけどね、
はいはい、
キャンパーの中にガスボンベ積んでまして、ジローさんなんかそれですよね。
そうですね、ガスボンベを積んでますんで、暑いぐらいですよ。
そうですよね、
はい、
ただアメリカのやつの暑いんですけど、止まってこうサーモが効いて止まった時はちょっといきなりこうサーンとこう寒くなりますけどね、
はい、
ちょっとその寒暖はありますけど、私はどちらかというとガスヒーターの方がこう柔らかい温かみがあるので、好きではありますけどね。ただ一番人気、今の人気は軽油ガソリンヒーターですね。はい、
本当に急に止まったっていう時に寒さ逆に面白かったりするんですよ。やべえ寒いって。
そうなんで、一回そこで目が覚めて、はい、でまた回り始めて寝るという形ですね。
さあ、そして特にですね、やはり寒くなってきますと、タイヤとサブバッテリーのメンテナンスチェックっていうのも必要になってきますよね。
そうです、ここ大事ですね。とてもね、当然キャンピングカー荷重もね重くなりますので、滑り出したらなかなか止まりにくいっていうのはありますので、
はい、
ぜひ性能のいいスタッドレスタイヤですよね、は事前につけていただいて、
はい、
でバッテリーもお出かけ前は、必ず充電ですね、
はい、
その辺は夏よりもさらに走行充電で賄おうはいいんですけど、やはり定期的な充電器ですね、でしっかり比重を上げていただくってことは大事ですね。
やはりそのあたりの日頃からのチェックをしているかによって、どこかにお出かけをしたときにトラブルに巻き込まれることが少ないとも言えますよね。
そうですね、完全にそうですね。
やはりタイヤっていうのは大事になってきますかね。
荷物なんかもやはり冬場ですから増えるってこと多いですかね。
どうしてもまあね、例えばじゃあ毛布一つ持ってこうとかですね、はい、白を余計に持ってこうとか、うん、当然焚き火台が今度は冬はありますからね、はい、その分焚き火の木も重いですよね。うん、おそらく重くなると思うので、うん、まあ、空気圧ですね、はい、特に気をつけていただいて、まあ、滑り出したらなかなかね大変ですから、うん、ご注意いただけたらと思いますね。
ミスティックでは他には冬場どのようなメンテナンスの相談が多かったりするんでしょうか。
やはりこう、うん、まあ、このテクニックかどうかは分かりませんけど、どうしても窓のね、カーテンのところからこう冷気が来るんだけどとかですね、はい、あと結露 しちゃうんだけどどうかなとかいうのはありますね、はい、まあ、結露は、まあ、一番簡単なのは、はい、どこか一箇所、まあ、軽く開けとくってことですよね。例えばファンなんかも締め切っちゃうよりもちょっと一箇所開けとくとかですね、はい、それだけでこう、その寒暖とあと湿気の問題、湿度の問題でこう結露はしますんで、まあ、ある程度は結露は私は必要だと思うんですけど、その喉とかですね、はい、ためにも、まあ、よくお風呂から上がったその濡れタオルをヒーターの近くにこう干しておくなんてことはするんですけど、はい、っていうことはつまりは空気中にね、水分がこう飛びますので、うん、まあ、そこをこう、まあ、緩和するためにどっか一つ開けておくと結構しにくくなるんですよ。うん、でこれを本当にガチガチこう密閉しちゃうと、はい、本当に雨持ったんじゃないかぐらいこうケトルしちゃえばありますからね。うん、まあ、その辺はうまくお使いいただければいいと思いますけどね。
まあ、そういうところがある意味ではキャンピングカーの楽しみの一つ、まあ、不自由なところ、まあ、お家でいるときともまた違う不自由さっていうののまた楽しみ方っていうのもあるかもしれませんね。
まあね、本当は不自由を楽しむためのキャンプなんですけどね、はい、なかなか私もそうですけど、はい、まあ、いかに横着するかのキャンプになってるかもしれないですね。
ぜひまあ、キャンプが好きだっていう方でですね、いやテントはそろそろ寒くなってきたななんていう方、キャンピングカーの中でですね過ごされるとまた冬のキャンプの一つの楽しみ方としてはいいかもしれませんね。ま
あ、空気が澄んでるんで、はい、とにかく気持ちいいですよね、
はいはい、ぜひ試してみてください。佐藤社長、今日もいろいろな話ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組では皆さんからのメッセージも募集しています。メールアドレスは ccl@fmfuji.jp、 こちらまでお願いします。キャンピングカーライフ、来週のこの時間もキャンピングカーの魅力をお伝えしていきたいと思います。ここまでのお相手は高杉ジェイジローでした。